テープの裏側に参りました。表側より引き続き区政を問う一般質問の要旨をお伝えします。
代わって石神井公園駅高架化上り線2月7日開通、練馬区議会自由民主党西山清隆の質問です。環境問題について、練馬区の地球温暖化対策地域推進計画と新政権の数値目標の整合性は。
国際交渉や環境税などの動向に注視し取り組みます。
CO2 削減は区民の参加での取り組みを。
カーボンオフセット制度の財源として練馬環境グリーンファンドを検討します。
LED ランプの普及を促進するためにモニター制度の実施を
検討します。
軽自動車買い替え制度の創設を。
国や東京都の動向を注視し研究します。
電動アシストや三輪車の購入の補助制度を
検討します。
レアメタル確保のため携帯電話の回収事業の実施と資源化品目の拡充を。
費用対効果含め検討します。拡充に努力します。
蛍光管リサイクルの検討状況は。
区立施設の改修を準備します。
公園整備について、日本銀行石神井運動場の検討委員会の進捗状況と一層緑を増やす公園整備計画を。整備のスケジュールは。
2回開催しました。四季折々に楽しめる施設整備を検討します。平成23年度に設計、24年度から工事、26年春開設予定です。
石神井公園駅周辺の街づくりについて、石神井公園駅舎のデザインコンセプトと進捗状況は。
地域環境、自然環境、人の環境への調和と配慮です。平成23年度中に完成予定です。
駅前広場については、様々な情報発信の場として取り組みを。
今後必要な対応を図ります。
高架下利用について、地域の活性化を図る観点から、自転車駐車場は駅利用者に限らず、駅周辺の商業施設の利用者への対応を。
駅周辺の買い物客への対応も視野に入れ検討します。
駅周辺の歩行者や自転車の安全対策として、交通の激しい富士街道を安全に渡るため、少なくとも歩行者用の信号機の整備が不可欠。
駅北口への安全な歩行者動線確保のため必要な施設です。今後、関係機関に働きかけます。
南口地区の街づくりについて、現在は地域の勉強会を通して地区計画の策定に向けた検討を進めていると聞くが、今後の予定と見通しを。
街づくり推進協議会を設立し、活動を支援します。来年度には地区計画の都市計画決定手続きに着手します。
都市計画道路補助線街路第132号線、並びに第232号線の進捗状況と今後の見通しは。
用地買収率はそれぞれ 47%、68% です。高架化後の整備に取り組みます。
児童のために、高和小学校の校門前に信号機設置の検討を。
道路整備に伴う交通量の変化などを踏まえ、今後さらに検討します。
練馬区議会自由民主党、西山清隆の質問でした。今度は、福祉サービスのさらなる向上を。練馬区議会公明党、三永務の質問です。福祉サービスの向上について、区民がサービスを公平に受けられるよう、パソコンでサービスを検索できるシステムを。
福祉情報システム充実の中で検討します。
小規模多機能型居宅介護施設の長期計画達成のため、資金面、職員確保、登録者増加への支援を。
独自加算制度で経営面を。福祉人材雇用促進事業で人材確保を。ケアマネージャー連絡会などの様々な機会に登録者増加を支援します。
民生委員の増員と後継者対策を。
関係団体との連携強化などで人材を掘り起こし確保します。
青年貢献制度について、制度の周知と情報の提供を。
人材育成事業などを積極的に支援し、周知を図ります。
区民貢献人の育成と活用を。
活躍するための体制を整えました。引き続き育成に努力します。
制度利用の普及のために助成金制度の拡充を。
区民の財産への関与であることを踏まえ、今後検討します。
地域福祉権利擁護事業の制度普及を、また権利擁護センターの機能強化を。
社会福祉協議会と協議し、これまで以上に連携を図ります。
建築文化あふれる街づくりについて、後世に残る文化的資産を創造する街づくりを。
景観に配慮した街づくりに区民、事業者と共同して取り組みます。
景観に対し区民意識の向上を。
建築物などについての検証制度を検討します。
著名な建築専門家の助言による街づくりの推進を。
専門家と連携し景観形成に取り組みます。
区民との共同で今ある景観を守り、足りないものを創出する取り組みが必要、所見を。
来年度には景観計画を策定し公表します。平成23年度には景観行政団体へ移行する予定です。なお、景観行政団体とは、景観法に基づく景観施策を担う地方公共団体。景観計画を定め、独自の施策を進めることができます。
放課後子どもプランについて、地域住民の協力で広場事業の週5回の実施と内容、質の統一を。
一層の支援に努力します。
広場事業と学童クラブのさらなる連携強化を、また連携実施マニュアルの改善を。
より実態に即した対応方法を検討し、マニュアルにも反映させます。
異年齢交流や待機児童解消に第二次計画で積極的取り組みを。
3月を目途に策定します。
スクールソーシャルワーカーの活用について、不登校の児童生徒の大きな支援となるスクールソーシャルワーカーの設置を、また、児童生徒の自立を促すスクールソーシャルワーカーを、仮称、学校教育支援センターに導入を。
先行事例も参考に、効果や必要性を十分研究します。
練馬区議会公明党、三永勤の質問でした。次は、貧困と格差、時代の課題と格闘する区政を。社民党市民の声福祉フォーラム池尻誠司の質問です。委託化民営化について、三原台温水プールなどの不払い賃金解消のために練馬区としても支援を。
未払い賃金は破産手続きなどでの対応です。新受託事業者に従来の従業員への配慮を要請しました。
板橋区の取り組みも参考に、雇用管理や人件費支出のあり方をチェックし、公正で人間的な労働条件を確保するための対策を。
労務監査の施行など、モニタリングの充実を検討します。
社会参加の支援を。社会生活そのものの再建と、人間性の回復を目指すリハビリテーション本来の理念に立ち返り、要介護高齢者のための移動支援事業の創設を。
介護犬制度での支援として、様々な観点から議論を深め、実現に結びつける必要があります。
新しい基本構想について、貧困と格差、社会に広がる様々な困難と真剣に向き合う癖が求められている。社会、政治情勢の激変を踏まえ、基本構想を作り直すべき。
不安や困難を抱える区民の多様なニーズに応え、安心して暮らせる練馬区の実現のために、地域コミュニティと共同を重視する区政経営の基本姿勢を明示しています。
練馬駅北口区有地について、練馬駅北口区有地は、環境改善関連用地、区民広場予定地として取得された経過を踏まえ、民間高層ビル建設の活用方針は見直しを。
取得後に駅周辺の諸状況の進展に応じ検討するものとし、平成3年に練馬駅周辺地区まちづくり構想案を作成しました。19年に区民を交え、活用検討会議を設置し、21年3月に策定した活用基本構想のもと、具体の計画策定を進めます。
光が丘学校跡施設について、光が丘学校跡施設の利用は、施設の半分を民間企業に貸し出すことへの疑問、地域のコミュニティや高齢者福祉のための施設整備を求める声に耳を傾けよ。また、都市計画変更に際しては、まちづくり協議会や懇談会などの設置を。
用途地域の変更にならないよう進めていきたい。協議会などの設置は行わずに、丁寧な説明や情報提供を行います。
学校施設等の整備に関する費用の負担に関する協定書も踏まえ、地元住民、自治会などとの丁寧な合意形成を。
計画が具体化したときに説明します。
中学校の業者テストについて。区立中学で業者テストが広がっている。業者テストの全面禁止を求める文部省通知などに照らして、この事態をどう考えるか。
偏差値に依存しない適切な進路指導の実施を指導しています。
社民党市民の声福祉フォーラム池尻誠司の質問でした。続いて予算編成過程の公開で住民自治の推進を。生活者ネットワーク橋本真希の質問です。区長の基本姿勢について。制度の狭間にある人への福祉の向上は練馬区の責務。基本構想で明確にせよ。
練馬区の責務を果たす仕組みづくりなどを区政経営の基本方針として明示しました。
共同を柱とする区政経営への区民参画は。
共同の指針を策定します。
予算編成過程の公開を進めよ。
予算編成過程の公表は考えていません。
都市計画マスタープラン見直しに向けた手続きへの住民参画は。
報告書を作成公表し区民の意見を伺います。
基本構想との連動は。
基本構想を受け策定します。
若年性認知症について。利用できるサービスがないなど実態や課題の認識は。
高齢発症とは異なる課題が多いと考えます。
モデル事業の実施など意欲ある事業者の支援を。方向性は。
事業者と検討し支援を開始します。安心して地域で暮らせるよう努めます。
障害者の地域生活支援。柔軟な支援体制で日常的な見守りができる体制づくりを。
地域生活基盤の拡充に努力します。
障害者の住まいについての考えは。
グループホームやケアホームの整備を促進します。
次世代育成支援行動計画。子どもの権利条例の制定を。
行動計画の中で子どもの権利を守ります。
中高生の居場所づくりの検討は子ども自身の声で。
研究します。
学校にも児童福祉の視点を。
関係機関と連携し福祉的視点を含め対応します。
練馬清掃工場建て替えについて。水質汚濁調査の求めを退けた清掃一部事務組合の対応をどう受け止めたか。
東京都の指針に沿った判断と考えます。
雨水から 6.8 ピコグラムのダイオキシン検出は異常。認識は。
基準値以内で異常ではないと考えます。
一般廃棄物処理計画素案にゴミ減量の努力を反映させよ。
反映されていると考えます。
外環道について。東京都との地上部街路の話し合いの検討状況を明らかにせよ。
武蔵野市で話し合いが進行中です。今後練馬区でも行います。
地域住民との話し合い継続中は事業説明会を開催しないよう国・東京都に求めよ。
国や東京都に対応の方針の実行などを求めてきました。
光が丘学校跡施設について。今後の光が丘団地高齢化の課題は企業誘致では解決しない。
勤労世代を呼び込み町の活性化の一助になると考えます。
長期的な光が丘の町づくりを検討せよ。
当面は現在の住環境を維持し公共公益施設の見直しを実施します。
生活者ネットワーク橋本真希の質問でした。以上、区政を問う一般質問の用紙をお伝えしました。
今度は議決した議案です。なお、賛否の分かれた議案については、賛成、反対、それぞれの会派名を次のように略してお伝えします。練馬区議会自由民主党は自民党。練馬区議会公明党は公明党。日本共産党練馬区議団は共産党。民主党練馬クラブは民主クラブ。練馬区議会民主区民クラブは区民クラブ。社民党市民の声福祉フォーラムは社シフ。生活者ネットワークは生活ネット。緑と自治は緑自治。オンブズマン練馬はオンブズ。以上です。それでは可決したものをお伝えします。 まず区長提出議案です。練馬区基本構想、賛成、自民党、公明党、民主クラブ、区民クラブ、反対、共産党、社資府、生活ネット、緑自治、オンブズ。練馬区立区民農園条例の一部を改正する条例。大泉学園町一丁目区民農園を廃止する。練馬区立地域集会所条例の一部を改正する条例。地域集会施設をさらにわかりやすく、使いやすくするための機能統一化実施計画に基づき、利用単位と開館日の改正を行う。練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例。高松小学童クラブ、田原第二小学童クラブ、富士見台小第二学童クラブ、関町小学童クラブを新設するとともに、新設する4箇所を含む6箇所の学童クラブについて、保育及び指導時間を延長する。練馬区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例。ぬくい子ども家庭支援センター、大泉子ども家庭支援センターを新設する。練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。上石神井4丁目地区地区計画区域における建築制限を定める。練馬区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例。石神井公園駅北第三自転車駐車場を新設するなど、特別区道路線の認定について5件、指定管理者の指定について、練馬区立大泉障害者地域生活支援センター、社会福祉法人東京都知的障害者育成会、期間4年11ヶ月指定管理者の指定について、練馬区立障害者地域活動支援センター、社会福祉法人東京都知的障害者育成会、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立八原青空学童クラブ、社会福祉法人東京都知的障害者育成会、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区営豊玉北6丁目アパート東京都住宅供給公社、期間2年3ヶ月。指定管理者の指定について、練馬区立早宮第4自転車駐車場、財団法人練馬区都市整備公社、期間1年2ヶ月。補助金返還請求に関する訴えの提起について、元精神障害者共同作業所の代表者に対し、交付した補助金返還請求に関する訴えの提起にあたり、議決を求める。練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。以上2議案は、特別区人事委員会勧告などに基づき、給料表を改定し、給料月額を引き下げ、地域手当を引き上げること、並びに、期末手当及び勤勉手当の支給月数を引き下げることなどの改正を行う。練馬区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。練馬区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例。練馬区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例。以上3議案は、一般職員の期末手当の支給割合の算定方法の変更に伴い、規定の整備を行う。練馬区教育委員会委員任命の同意について、内藤幸子氏を教育委員会委員に任命することに同意する。賛成、自民党、公明党、民主クラブ、区民クラブ、生活ネット。反対、共産党、社資府、緑自治、オンブズ。練馬区教育委員会委員任命の同意について、天沼秀夫氏を教育委員会委員に選任することに同意する。賛成、自民党、公明党、民主クラブ、区民クラブ、生活ネット。反対、共産党、社資府、緑自治、オンブズ。次に、議員提出議案です。 医師・看護師等の増員に関する意見書、後ほど全文をご紹介します。続いて委員会提出議案です。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書、後ほど全文をご紹介します。以上、議決した議案でした。次は練馬区選挙管理委員及び補充員の選挙についてお伝えします。平成21年第4回定例会の最終日の本会議で、選挙管理委員と補充員の選挙が行われ、次の方が選ばれました。選挙管理委員、山田幸男、石川義明、矢沢茂光、中山美希夫。選挙管理委員、補充員、坂口武、滝沢忠、和田貞夫、高橋京子。以上です。練馬区選挙管理委員及び補充員の選挙についてお伝えしました。続いて結果の出た陳情です。まず採択したものです。陳情第197号、日本銀行石神井運動場の不取得に伴う利用方法について、日本銀行石神井運動場を取得し区立施設として開設するにあたり、現在教育委員会を通して一部を区民に開放している施設であるが、今後は文化活動にも利用できるようにしてほしい。陳情第203号、子供2人を乗せる3人乗り自転車と子供用ヘルメットの公費補助について第1項、1、子供2人を乗せる3人乗り自転車をレンタルにしてほしい。陳情第209号、第213号、小規模非住宅用地の固定資産税等の減免措置の継続についての意見書の提出について、小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税を2割減額する減免措置の恒久化を目指し、平成22年度以後も継続されるよう都へ意見書を提出してほしい。陳情第210号、第214号、小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続についての意見書の提出について、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置の恒久化を目指し、平成22年度以後も継続されるよう都へ意見書を提出してほしい。陳情第211号、第215号、商業地等の固定資産税等の負担水準の上限を引き下げる減額措置の継続についての意見書の提出について、商業地等における固定資産税・都市計画税について負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置を平成22年度以後も継続されるよう都へ意見書を提出してほしい。陳情第217号、幼児2人同乗用自転車及び電動アシスト自転車の普及促進について、1、高齢者を対象とした電動アシスト自転車の購入補助を実施してほしい。2、幼児2人同乗用自転車の購入補助またはレンタル事業を実施してほしい。陳情第218号、3人乗り自転車のレンタル事業について、1、3人乗り自転車のレンタル事業を実施してほしい。2、レンタル料金は安価で借りることができるよう配慮してほしい。次に不採択としたものです。陳情第188号公聴会の開催について、新基本構想案の議会審議にあたっては広く各方面の区民の意見を聞くため公聴会を開催してほしい。陳情第204号、新練馬区基本構想案の慎重審議と議決の延期について、第4回定例会に区長提案が予定されている新練馬区基本構想案については区議会に直接区民の意向を聞いていただきたく、 そのため、第4回定例会での同案の議決を延期して慎重に審議してほしい。審査経過。以上2件は採決の結果、不採択とすべきものと決定。結果の出た陳情をお伝えしました。変わりまして、意見書です。第4回定例会では2件の意見書を可決し、関係機関に提出しました。医師・看護師等の増員に関する意見書。近年、全国的に小児科や産科などにおける医師や看護師などの不足が深刻な問題となっている。地域住民が安心して生活するためには、救急医療や小児科・産科医療など、必要な医療サービスが確保されることが重要であり、医師・看護師などの不足の解消は喫緊の課題である。現在、小児科医や産科医の半数を女性医師が占めている。また、看護師については準看護師や助産師、保健師などを含めると全国でおよそ55万人の潜在看護師などがいると言われている。しかし、結婚や出産を理由に職場を離れた医師や看護師などが過酷な勤務体制や仕事と子育ての両立支援策が十分に講じられていないことなどから、現場復帰できない状況にある。国においては、一定の取り組みが行われているが、医師や看護師などが安心して働き続けられるように、また、出産や子育てのために職場を離れた医師、看護師などが復帰しやすいように環境を整えることが急務であると考える。そのために、国全体で医療現場における職場環境をワークライフバランスに合った勤務体系に変えたり、ワークシェアリングを活用した勤務体制にするための支援を行う必要がある。さらに、医学部の定員増など、医師養成の充実や看護師の夜勤回数の減などを考慮することも求められる。よって本区議会は、国会及び政府に対し、医師・看護師などを増員するために、医療現場における職場環境の改善の支援や法律の整備などの必要な措置を講じるよう強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。宛先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。区民生活委員会。我が国の景気の先行きは持ち直しを続けるが、そのペースは緩やかなものにとどまるとみられ、自律的回復力は弱く、失業率は高水準にあるなど、区民や中小規模の事業者を取り巻く環境は非常に深刻で、依然として厳しい状況が続いている。再び景気が悪化する二番底も懸念され、先行きは不透明で予断を許さない状況にある。このような中、現在東京都が実施している固定資産税、都市計画税の減免措置などは、中小事業者にとって事業の継続や経営の健全化に大きな力添えとなっており、今後も必要な措置であると考えられる。23区の固定資産税は、特共通の財源であり、こうした減免措置などの継続は、東区の財政運営にも影響を与えることになるが、東京都が減免措置などを廃止することになれば、区民、とりわけ中小事業者に与える影響は極めて大きく、地域社会の活性化、ひいては日本経済の回復にも悪影響を及ぼす要因となることが強く危惧される。よって、本区議会は、東京都に対し、現在の景気状況における区民の税負担感に配慮し、負担増になることのないよう、次の事項の継続について強く求めるものである。1、小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置。2、小規模非住宅用地に対する固定資産税、都市計画税の減免措置。3、負担水準が 65% を超える商業地などの固定資産税、都市計画税の税額を、負担水準が 65% の場合の税額まで軽減する措置。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。宛先、東京都知事。意見書をお伝えしました。今度は、オーストラリアイプスウィッチ市への議員派遣報告です。練馬区議会は、クイーンズランド州イプスウィッチからの招聘を受け、11月8日から11月13日まで、イプスウィッチ市に議員を派遣しました。この派遣では、練馬区とイプスウィッチ市の友好都市提携15周年にあたり、これまでの友好交流事業の成果を確認するとともに、イプスウィッチ市にある練馬ガーデン内に友好交流15周年を記念するために建設が進んでいた茶室が完成し、そのオープニング記念式典に出席するなど友好を深めました。派遣議員岩崎のり子、派遣目的、友好交流15周年記念式典出席、イプスウィッチ市表敬訪問。以上、オーストラリアイプスウィッチ市への議員派遣報告でした。次は各会派の構成をお伝えします。私たちは区政の発展と区民福祉の充実のために全力を尽くしてまいります。今年もよろしくお願いいたします。それでは、会派ごとに議員の氏名と当選回数をお伝えしてまいります。練馬区議会自由民主党15人、幹事長藤井隆3期、副幹事長村上悦恵5期、小泉淳二3期、柏崎剛2期、笠原光三2期、幹事田中秀勝2期、構成員関口和夫8期、中島勤7期、小林貢6期、本橋正俊4期、柴崎幹夫4期、西山清隆3期、小川恵子3期、福沢剛2期、上野博美1期。練馬区議会公明党12人、幹事長山田哲丸5期、副幹事長田代高美2期、内田博則2期、吉田由里子2期、構成員岩崎のり子4期、原文子4期、宮原義彦3期、斉藤静雄2期、臼井民夫2期、三永勤1期、柳沢よしみ1期、坂井妙子1期。日本共産党練馬区議団6人、幹事長戸谷悦子2期、副幹事長有馬豊2期、幹事鎌田由里子2期、構成員武藤昭夫8期、松村良一5期、米沢千尋1期。民主党練馬クラブ5人、幹事長菅田誠3期、副幹事長三之平栄一1期、幹事倉田玲香1期、構成員白石恵子1期、土屋仁志1期。練馬区議会民主区民クラブ4人、幹事長山田和義4期、副幹事長野沢明5期、構成員浅沼俊之6期、藤井智則2期。社民党市民の声福祉フォーラム3人、幹事長北川勝重6期、副幹事長池尻誠二2期、構成員加藤木桜子1期。生活者ネットワーク3人、幹事長菊池康江1期、副幹事長橋本真希2期、構成員菊川美佐子2期。緑と自治1人、片野玲子8期、オングズマン練馬1人、土屋俊博2期。以上です。各会派の構成をお伝えしました。 続いて定例会の開催予定です。次回の定例会は2月8日月曜日からの予定です。本会議や委員会はどなたでも傍聴できます。西庁舎9階に赤ちゃんスポットがありますので、どうぞご利用ください。傍聴受付は次のところで行います。本会議は西庁舎9階の傍聴席入り口、委員会は西庁舎5階の議会事務局です。以上、定例会の開催予定でした。後書きです。明けましておめでとうございます。謹んで区民の皆様の健康とご多幸をお祈り申し上げます。区議会だより第175号は平成21年第4回定例会を中心に編集しました。今年も皆様に親しまれ読みやすい区議会だよりを目指し努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。広報図書委員会委員長藤井隆、委員長職務代理山田哲丸、委員戸谷悦子、姿誠、山田和義、北川勝重、菊池康江。後書きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは桜井義弘、山室舞、富樫ひとみでお送りいたしました。それではまた次のテープでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。